それでは引き続き私尾川の方から説明をさせていただきます。まず第4四半期ビジネス状況ということで、まずこちらの絵のは毎回ですね、去年から使っておりますので、再確認ということで、日本市場ですね、日本市場の中期目標ということで2016までにですね、これだけ伸ばそうということで、皆さんの前で、表明させていただきました。これは受注ベースなんで、これは先ほどネギの方からですね、説明があった数字とは違いますので、そこだけは、ご了解の上でお願いいたします。でそういう中で3つほど言いました。コンシューマービジネスとエンタープライズの従来の製品を、いかにですね、アニュアルベースからサービスベースにも変えていって、ここの部分をしっかり守る。そして、一番上のエンタープライズソリューションビジネス、新規分野の変えて、ここが重要なんですって話をさせていただきました。で、これを達成するには2011年末からですね、昨年ですね、そして13、14、15、16ということで、年率、平均 8% ずつ伸ばしていけば、これ確実に達成できるんですね。でそういった中で、売上、受注ベースに関して申しますと、日本は順調に、8% 以上の受注ベースの成長させていただいたんで、今のところこの予定通りですね、皆さんの方に受注ベースのお話させていただきましたが、それはちゃんとクリアをさせていただいておるということをまずご報告させていただきます。でその中で次からですね、ご説明をさせていただきますけれども、特にエンタープライズソリューションビジネスですね、一番上、要は真ん中と下の部分って確実にここを低成長領域であるけれども、しっかりここをカスタマーベースを逃さずに、いかにそのカスタマーベースのところから新しいソリューションで、一人頭、それから一人のお客様あたりからですね、売上金額を伸ばすかというところに集中していくですね。それと我々のその営業を含めて、営業効率含めてですね、生産性を高めているエリアですね。で一番上の緑側は逆にインベストメントエリアで、確実にここは新しい市場、ここは従来のセキュアコンテンツマネジメントと SCM ってよく言いますけど、マーケットデータで、そのエリアじゃなくって、リモートマネジメントとかですね、そういったエリアなんですね。でそうするとこの IT のところで、日本でもリモートマネジ、運用管理、それからセキュリティの、マウスソース含めてですね、ここってのは8000億以上 の今マーケットシェアがあります。売上規模があります。でその中の部分をですね、我々新しい潜在戦略製品で、実はそのエリアの金額を取れるんですね。でそこの新しい SCM ではなくて、新しいマーケット、我々にとってはですね、ただそこは実在していて、運用マネジメントので8000億以上の金額を日本でも使っているわけです。そこの運用マネジメントのセキュリティ分野のところを我々がそこを新しい商材で取る、これがこの緑のエリアになります。で、特にですね、これもずっと毎回言ってますけど、特にこの中でサイバー攻撃対策とか、その一番ベースなセキュリティインテリジェンス、ここのノウハウをいかにサービス化して、従来とは違う形で、先ほど言った新しい、我々にとって新しい、従来からあった8000億規模の市場からいかに我々お金を取るか、そこが、着力しますということを申し上げてきました。で、こちらがですね、第4四半期含めて、通期も出てますけども、ディープセキュリティというですね、仮想化物理サーバークラウドですね、そちらのサーバーセキュリティの部分、それからディープディスカバリーっていうのが、従来はスレッドマネジメントソリューションとかネットワークバイラスフォーとかもそういう話してきましたけども、そういうことで、特にサイバー攻撃に関してですね、モニタリングしてって可視化する装置なんですね。これは新しい領域ですね。でここに関して、ご覧ください。こういった形で非常に、特に去年の Q1 がもうボーンと良すぎちゃったんですけども、ただ慣らしていってもですね、だいたいこちらの方で約3倍以上の伸びを11年から12年で、させていただきました。で、もう一つですね、ここにおいて言うとですね、もう一つそのサポートですね、この旧法のみならずですね、通期の話になってしまいますが、旧法だけでも、このサポートビジネス、これライセンスじゃないです。 ライセンスじゃなくて先ほど言ったサイバー攻撃とか、ま、あの交えた、新しいサービスサポートですね、我々のインテリジェンス、セキュリティインテリジェンスをその人を含めて分析するのに人を貸してくれ、要は常駐してくれとか、そういうニーズが多くなってきました。でそういったサービスがですね、これも数億円というかかなりの、まあ、金額で伸びてまいりまして、結果2011年中でエンタープライズの売り上げの中でこれ戦略商材というのは 5% 弱ぐらい の、 あの、まあ、売上比率だったのが2012年でこのエンタープライズエリアの売上の中で 13% になりました、この戦略商材が。で今年はさらに20数パーセントの比率に伸ばしていこうというのは日本です。まあ、こういう傾向があの世界全体の方で進んでいくと、これが新しい、まあ、我々トレンドマイクロ の、 あの領域が確実に動いているということを申し上げる、まあ、実績だと思います。でグローバルでもですね、この Q4 第4四半期で大規模ネットワークの脅威の監視、ディープディスカバリー、あのサイバー攻撃含めてですね、アジアで非常に大規模です。金融業で事業45万人以上、クライアントもですね50万台以上になるんですが、そこに我々の可視化する装置が50台以上入りましてですね、まあ、サイバー攻撃含めた、そのネットワークの脅威、まあ、に対するですね、対策というものが、もう非常に大規模で、実施されております。それから仮想化物理サーバー、新しいそのクラウド含めてですね、そういったものに関しても非常にこれ大手の通信業、米国になりますけれども、こちらも、このディープセキュリティのみならず、まあ、セーフシンクのですね、企業版のその安心安全なストレージサービスであったり、フルラインナップありまして、大規模な受注をこの Q4 でさせていただきました。コンシューマーに移ります。でコンシューマーに関してはこちらもですねずっとお話してますけれども、まあ、こういった新しいですねテレコム領域も含めてどんどん活性化していきますということでお話をさせていただきました。でこちらは主に日本になりますけれども、おかげさまで先ほどからありました日本のコンシューマー市場に関しまして非常にいい結果が11年度から12年度にかけましてもですね、非常に大きな伸長、YOY プラス 14% の伸長って書いてございますけど、受注ベースですけども、非常に確実にそのカスタムベースを失うことなく、テレコム経由であったり店頭を含めてですね行ってます。でここで大きなところはですね、やっぱりアンドロイドですね、アンドロイド関係で KDDI さんとのアライアンスの au のスマートパスも順調にユーザー増やしてますし、それから、KDDI さんの au ショップの方でも使っていただいてますし、からあとパスワードマネージャーですね、昨今いろいろニュースの方でもご紹介いろいろいただいてますけども、パスワード管理ツールがですねかなり着目されて、発表させていただいた中で NTT コムさんがオプションでも OCN で用意しておりますし、こういった新しいウイルスバスターだけじゃなくて新しいコンシューマー向けのソリューションが確実に昨年から立ち上がってきているというところがトピックになります。でこれはグローバルの方になるんですけども、いろいろとそのモバイルアプリケーション、アンドロイド向けのソリューションに関してはですね、非常にいい評価を世界各国でいただいておりまして、まだ実数としては日本が先行して売り上げをこう上げておるんですけども、今後、今年はそちらの方も、他の世界もですね、アンドロイドの普及に伴っていけるかなと思ってます。で、これアワード関係出てますが、あとは新規商材でバッテリー管理のアプリケーションのベータ版も確実にダウンロードがこれだけ今フリーでやってますけども、優勝化に向けて準備中です。でスマートフォンのバックアップアプリケーション、これもベータ版をもうダウンロードどんどん始めてまして、 Android ですけども、こちらの方も優勝化に向けて準備中です。ということでいろいろ今アンドロイドアプリケーションの偽物がいろいろと世間探してますが、当社が出しますんでその辺はご安心いただけるブランドで、こういった商品出してきますから、安心して購入できるということでございます。でそれとこの Q4 の実績ではないんですけども、1,2 週間前にですね、発表させていただきました通り、ブラックベリーですね、ワールドワイドでブラックベリーで私どものアンドロイドアプリケーションの評価システムがバックボーンで採用されたというのがグローバルに発表が されました。それから地味ではありますけども、地味とは言いませんが、 Google プレイがですね、日本の Google プレイの売り上げ、アメリカの Google プレイの売り上げを抜いてしまったんですね、昨年末ぐらいから。まあ、それだけ、まあ、日本のユーザーがもうこまめに Android で買ってるということなんでしょうけども、その Google プレイのグローバルワイドの Google プレイの中で、ゲーム以外のアプリケーションの売り上げで、昨年12月にですね、当社 の日本語版の Android ウイルスバスター for Android という製品が Google Play で日本でも売ってるんですが、それが世界で8番目にランキングされたんです。で、実はこの1月最新のニュースでですね、グローバルワイドで、日本の Google Play を経由して当社のウイルスバスター、for Android、これがですね、実はゲーム以外のところで第3位に入りました。ということで、今新しい、実はこういったアプリケーションストアの中での我々の存在というものがだんだんこう上がってきている。またこれが新しいチャンネル展開だと思っています。そういう中でも、実際にグローバルベースでも評価をされているこの Android の向けのソリューションというものが、新たなまた我々のそのためになってきているかなと思います。で、あとは第4四半期 に実施したパートナーサムと協議、これが最後のスライドになるんですが、ソフトバンクテレコムサムとは、この Windows、Android 端末向けに、先ほどウェブレピュテーション、ウイルス対策などの技術提供ということで、この仮想化セキュリティの物理サーバーセキュリティのディープセキュリティがインフラに採用されましたし、この協業が発表になりました。それから2番目がですね、仮想端末、日本でもやっと VMware さん含めてですね、これ世界ではどんどん VDI 仮想端末化してます。そういった中で、仮想端末というのは非常にサーバーの負荷とかいろいろかかるんですが、 VMware とトレンドマイクロのソリューションというのは、その負荷をかけずにですね、仮想端末を守るという一番世界で一番優れた製品なんですが、これが世界でも普及してたんですが、やっとこそですね、昨年ぐらいから日本でも普及が始まりました。で、こういう紹介ということでソフトバンクテクノロジーさんが了解をしていただいたんで、これをどんどん前面に出してますけれども、このデスクトップ環境というものを300台を VMware と我々の一番整合性のいい製品、世界でも一番性能のいい製品を採用していただきました。それから KDDI の au ショップの方で接客のタブロットで、au スマートフォンの方で売っていただくと別にですね、内部ユースとして1万5000台に対してですね、 Android のモバイルセキュリティの採用も発表していただきました。それから先ほど言いました通り、バッテリー管理マネジメントでアプリケーションであったり、さまざま新しい、これはもう優勝化ですね、すいません、 Google プレイから、ということで、どんどんアプリケーションストアの方から新しいソリューションを出していくということをどんどん始めていってます。そういうことで、かなりその従来の分野をですね、しっかり守りながら、生産性を高めて守りながら、新しい領域のところがしっかりマーケットをオープンしていくということで、確実に宣言させていただきました通り、進んでいるということで、報告とさせていただきます。ありがとうございました。